皆さんお変わりありませんか？尾崎和夫です。春分が過ぎて満月になると、その次の満月の後に迎える日曜日がイースターです。イエス・キリストの復活をお祝いする復活祭、今年は今日です。そこで今日はいつもの聖書遊覧バスを走らせないで、全世界でクリスマスと同じようにお祝いするイースターについてご一緒に考えてまいりましょう。東京ヨドバシ教会の主任牧師の峰野達弘先生が、キリスト教の中心メッセージであるキリストのよみがえり、イースターについてお話しくださいます。
皆さんご機嫌いかがですか？東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。ついに主イエスキリスト様のおよみがえりを記念するイースター、つまり復活祭の時がやってまいりましたね。今日は世界中の教会でイースター礼拝が持たれています。私たちは今の時代にその聖書を読みますから、作り話だ、それを全くおとぎ話のようなものだと、まあ、それは宗教がでっち上げた、ありもしない、それはこの言ってみますと一つの人間の小説本みたいなもんだと、こういうふうにですね、この思ったかしれませんけれどもですね、なんとこの記録はまだ主イエス様の弟子たちが存命中、そしてイエス様に出会ったそのことを目撃した人たちがそれを書き記し、またそのことをそこで直ちに語り出したんですね。ですからそんな嘘の話をしたならば、それこそこの彼は袋叩きにあって、欺く者、世の中をこの攪乱する者ということでですね、それこそイエス様を捉えたそういう兵隊たちによって直ちに取り押さえられてですね、彼らこそ血祭りに挙げられたと思うんですね。ところがなんとそのような弟子たちの一旦はイエス様が墓に葬られて死んでしまったということのために、すっかり意気消沈にしてしまい、またイエス様から直にイエス様がよみがえるということをなんと生前にイエス様からはっきりと聞かされていた、そういう弟子たちであったにもかかわらず、彼らはそれを本当に信じない、全く聞いたことのないもののようにですね、そのイエス様のよみがえりのことについて彼らは疑うというよりも、そのことは本当にですね、左の耳から右の耳に抜け、耳の耳から左の耳に抜けてしまって記憶に留められていなかったもののように、彼らはですね、イエス様が十字架につけられてしまって葬りされた時、ただ悲しみ、また恐れ、逃げ惑い、そしてイエスの弟子である、仲間であるということを知られないように、彼らは本当に逃げ惑ったんですね。そんな彼がなんとまず墓に出かけてきました、あのマリアたちですね、女性たちがよみがえりのイエス様のその出来事に触れて、彼ら自身も彼女たちもそれを見たとき、聞いたとき、それを信じられないで、ただただ青ざめて幽霊のように思っていたんですけども、そんな彼女たちにイエス様は親しくよみがえられたお姿を表され、ついにまた戸を閉じていたところの弟子たちのところにまでイエス様がこの出向いてこられて、私がよみがえったんだ、特に疑い深いトマスはですね、今面前にイエス様がこのよみがえりとお立になっていらっしゃるにもかかわらずですね、いやいや、それは信じられない、信じられない、私は何か幽霊でもいて違いない、もしあなたが本当によみがえったイエス様ならば、あなたの手には釘跡があり、胸には槍の跡があるでしょう、見せてください、こう言ったんですね。ですから 彼のことをいつまでも疑い深いトマスというあだ名がついて、後の後世に至るまで、トマスは疑い深い男だったと、そのように、言われてしまうような、そのトマスがですね、そのようにイエス様に申しますと、イエス様は、あなたは見てから信じるのか、見ないで信じるものは幸いだ、さあ私の手を見、胸を見るがよい。こう言ってイエス様はそれをお見せになられたんですね。まあトマスは驚いたこと、そしてですね、わなまと触れながらイエス様の御手に触れ、傷跡に触れてですね、彼はそこに本当に、ひれ伏してしまうばかりになったんですね。まあ、そんな目撃者の証言、証がですね、そこでもって力強く人々の中に、主は蘇られた、イエス様は蘇られた、そして私たちにご自身を表された、そう言ってですね、彼らがもうこの追っ手がやってき、彼らを捕らえ押さえようとする者が来て、そしてイエス・キリストを十字架につけたその連中によって自分たちが殺されると怯えていたにもかかわらず、もうそんなことはもうどうでもいい、イエス様がよみがえられたんですから、ですから自分たちもどんなことがあってもまた死んでもよみがえることができるんだと、そう彼らは思ったかのごとくですね、全く恐れを寄せつけずに大胆に語り、その喜びを伝えていくんですね。その姿を見て人々がですね、次々とこのイエス様に帰依するようになってき、それが一気に初代教会の中に、この初代教会の中にというよりも、まだ教会は存在しなかったわけですけども、あのところでですね、多くの人々が主の弟子となって、そして彼らはそのことを伝えるキリストの使徒と呼ばれるものになってですね、伝道していくんですね。そしてまさに教会が誕生し、その教会にイエス様のまた約束に従って彼らが祈っていますと、天からの本当に清き火のごとき、この御霊が、霊が下って、一度が聖霊に満たされてとありますが、これは復活のイエス様の命と力が彼らの魂に宿ることを意味するんですね。まあ、そうすることによっていよいよですね、この弟子たちが、無学であった弟子たちが、もうどんな博学者も歯が立たないような雄弁な説教者になって、福音を伝えて、この述べ伝えていくんですね。そして私たちはキリストの十字架と復活の証人であると、こういう大胆に宣言し、聖書の古に予言されてきたことが今成就し、主イエスが生前おっしゃったことが私たちの眼前で成就した、この主イエスを信じる者は同じようにこのイエス様の御教えに従って、私たちも神の子となり、そして私たちが本当に人間が生まれ変わって、そして、罪人も清き民となり、そして愛なき者も愛に満たされ、本当に病弱で弱かった者たちも復活の命によって強められてですね、健常な日々を歩み、多くの人々に祝福をもたらすようになるというわけでですね、いわゆるこれを福音、喜びの訪れと申しますが、それが一気にですね、あのユダヤからサマリア、そしてついには地の果てに向かってですね、地中海沿岸地方を中心にながら、もう本当に日々に拡大していく、これが初代キリスト教会の歴史であったわけですね。まあこれが実に復活のイエス様の出来事でございました。今私たちはその復活の喜びをこうして互いに分かち合うべき、イースター復活祭の礼拝を捧げ、そして記念の素晴らしい営みを今日も捧げながら、この一日を過ごしているわけですが、まあ、皆様方いかがにそれをお思いになられるでしょうか。このですね、聖書を見ますと、この復活 キリストの復活ということは本当に人間の理性、人間の思いでは到底押し上がることはできませんね。けれどもその事実というものの前にはですね、どんな人間の説明もそうではですね、及ばない。考えてみると、そんなものが嘘であったならば、なぜこの嘘なものが反証を挙げられず2000年もですね、これが受け継がれていき、しかもそのことによって人間がおかしくなったり、そうすることによって不道徳やとんでもない混乱が世の中に起こってしまうということがないどころか、かえってこの摩訶不思議なことを信じて、このキリストの教えに従い、このイエスキリストの心と生き方に帰依する人々によって、ある面では歴史というものの中にですね、本当に一つの清き、とりわけこの愛の働きというものが今日まで世界に広まり受け継がれてきたということ、これは何ともはや説明することに、私たちがどんなに不自由なことがあったとしても、説明以上にこの事実というものはですね、この私たちが受け入れるに足るべき人類の幸せだというふうに申し上げてもはばからないんですね。まあ今日イースターの家に私は喜び、そしてその素晴らしさの家に、自ら思わず皆さんにこんな話をいきなり、お聞かせしてしまっているわけですけども、私もこのことを信じるものです。信じて私自身の人生が変えられ、このことによって私は自分の家族も本当に恐るべき、悲惨な家庭が、そして憎しみと争いに満ちていた、そして殺意によって絶えず脅かされていた家庭が、愛と平和と喜びの家庭に変えられて、そのことがさらに多くの人々にまた証となって広がってきた、そういう私も体験者ですから、イエスはよみがえって今も私たちの中に生きておられると、こう思わず声を大にしてお話をせざるを得ません。いろいろなことを申し上げましたけれども、そのイエス様はですね、十字架にお付きになる前に、十字架について自らは死んで、そして三日目によみがえるということをお話になったんですね。ところが弟子たちはそれをさっきも申しましたように、聞いてもまあ否定はしなかったでしょうけど、さほど心に留めることもなく、さながら聞いたことのないもののようについにイエス様の十字架と死を迎えてしまうんです。そして駆動用ですけども、何度何度申しましたように、彼らはイエス様が死んで葬られてしまうことのように、自分たちもそのような災いが身に及ばないようにということで、キリストを知らぬ存ぜぬと言ってですね、私はキリストの弟子じゃなかったとペトロなんかは言いながら、みんな逃げていっちゃうんですね。で隠れてしまうんですよね。ところそういうことは、弟子たちは当然信じているべきはずのものが、辛口信じなかったという。復活の事実はいかに人間の理性や人間の義理や人情ででもですね、信じがたい、この超自然的な出来事だということが、この弟子たちさえ信じられなかったということでわかるわけです。ところが面白いことに、聖書はですね、このイエス様を十字架につけた連中の方がですね、このイエスキリスト様が生前に死んでよみがえるというふうに言われた、しかも3日目によみがえるといったことを覚えてですね、一度はこいつはとんでもないことを言うと、神でもないのにもかかわらず自ら神の子だと言い、自分は殺されてもよみがえると、そして神殿をですね、大神殿が崩されても、この3日で建てるがごとく私はよみがえっていく、再びあなたの前に、あなた方の前に、この自分の身を表すだろうと、こう言ったと。とんでもないやつだって言ってですね、そのイエスのよみがえの言葉にこだわってですね、そして迫害するわけです。そしてイエス様もむしろ十字架に食いつけようとするんですね。 ところがさらにですね、この彼らはですね、イエス様が尋問にあったとき、その尋問されている裁判の場においてもですね、彼らはなお彼を罪人として訴える連中はですね、このイエス・キリストの言われた3日目によみがえるということにこだわってですね、この男は3日目に死ぬ中をよみがえるなんていうことを言った。とんでもないこの嘘っぱちな民衆を騙すものだと、処刑すべきだと、こういうふうにまたその裁判所でもこれにこだわってそういうふうに、訴えるんですね。そしてついにそのようにイエス様が十字架について、葬られてしまうわけです。ところが自分たちが葬っておきながらそれをそのようにして、ネタにしてイエス様を死に追いやっておきながらですね、なんとこの墓の番をするところの兵隊たちをですね、墓に多数貼り付けて、そして墓を石でこの塞ぎながら、絶対蘇って出てくることができないように、このそれで閉じ込めておくと、しかもですね、封印までして、そこでですね、イエスが蘇ったというふうに、人々に決して思わせないようにと、そういうことをですね、この総督ピラトが命じ、あるいは彼を裁判にしたところの宰相たちもですね、手の込んだそういうイエス様の墓番をさせるんですね。これはある面ではですね、イエスが死んでよみがえるということを弟子たちよりもむしろ あるいは本当にそういうようなことが起こったらどうしようと、ある面ではどっかでそれを信じていた、そういう変な彼らの中には逆説的な信仰があったんではないかと、こう思うほど一面深刻な出来事ですけれども、聖書はユーモラスにその事実を書いていますね。面白いですね。果たせるかな。その弟子の中でも女性たちはイエス様をよみがえるとは思わないけれども、イエス様のところを慕ってお墓参りに行くんですね。そうするとなんと墓石が取り除けられており、またこの地震が起きてきたようなそういう大きな揺れを感じ、兵士たちは驚いておりますと、そこに天使のようなものが現れていてですね、イエスがよみがえったと、もうここにはイエスはおられないと、そしてここにはそのあなたたちが巻きつけていたその布が、はい、この今この洋服を脱ぐがごとく脱ぎ取られて、そこに墓の隅に置かれていると、死はよみがえったんだと。それには言いたければガリラヤ行きなさい、イエスはそこにいてあなたたちを待つと、こういうふうに、告げられるんですね。まあ驚きましたね。兵隊たちは驚きましたね。そして、その婦人たちはですね、誰かがイエスの死体をどっかへ持ち運んじゃったんじゃないかと思って、なおもまだ信じられずに、泣き悲しんでるんですね。そうするとイエス様が現れてですね、なぜ泣いてるのかと、おはようって言ってですね、親しく蘇られて、この女性たちにはご自身を表しなさるんですね。そうするとマリアという人はですね、イエス様のお母様のマリアではなくて、罪深い女でしたが、イエス様によって悪霊を除かれて、そして清められ救われた、そしてイエスの弟子になりました、この一人のマリアと呼ばれる女性はですね、イエス様の御足を抱いて、ラボニー先生と言ってですね、イエスを拝したと聖書はそう書いていますね。そうするとさあ行って他の弟子たちに、私がよみがえってガリラに行くことを告げようと、こういうんでですね、喜びのうちにこの弟子たちのところに告げていく。そして、先ほども申しましたように、イエス様はまた弟子たちの隠れ家にもご自身を表され、 そしてイエス様の復活のニュースは、本当にですね、この真理の道も、あっという間に、駆け抜けていく何者かのようにですね、それが広まっていくんですね。そしてこの素晴らしいイエスの十字架と復活のこの人間の理性をはるかに超えた驚くばかりのこの神の救いのドラマ、愛のドラマ、これがですね、そこに展開されていくんです。これが初代教会の誕生、そして時代、この2000年猶予、全世界にキリスト教が伝えられてきたゆえんなんです。科学の時代をたどってまいりました。そしていろんな偽りのものが、それは暴かれてきましたけども、誰もこの事実が偽りだと暴くものもなく、なんとどんどんどんどんこの敬虔な人々、清い人々、そして素晴らしい科学者においても、このイエスを、蘇られたイエスとして信じて、その上に人生を立て上げていく、そして歴史を変え、そして世界をこの変えていく、このイエスを信じないところのものや疑うところのものは、キリスト教徒といえども、時にはなんと恐るべき殺戮を行ったりして、そしてですね、キリストの教えに反するようなことをして、キリスト教でありクリスト者であるとこう言い張る連中たちが歴史にはおりましたけども、これらは実に復活のイエスを信じる、そういう純なる信仰者ではない人たちの、それはなすところであって、純正な人たちはそのようにして歴史の中でいつでもこの腐敗をとどめ、そしてそこに暗きに光を与える、そういうこの証をしながら今日まで来た。これはイエスの十字架と復活の愛と恵みの、それは素晴らしい祝福以外ではないということですね。愛する皆さん、これがイースターなんです。とにかく私は一気に今日このイースターのイエス様のご復活の喜びを皆さんに各、今日はお話をさせていただきました。
救いの主はよみがえりたもう。ハレルヤ。賛美歌148番、東京混声合唱団の皆さんの歌でした。この日、全世界で祝われている主イエス・キリストのよみがえりを記念するイースターについて、東京ヨドバシ教会の主任牧師、峰野達弘先生にお話しいただきました。